皆さん、 FM ブルー湘南 78.5MHz に QSI 完了しましたか？
しましたか？
QSI
アマチュア無線に QSI はつきもの。でも人生だって QSI の連続じゃありませんか？
厳しい。
この番組は佐藤パーツ株式会社、富士無線電機株式会社の提供でお送りいたします。 It's time for QSY. Do you copy? Shall we start?
こんばんは、 JK1 ブラボーアルファのメンバー田中です。
そして JH1 オスカセーラーブラボーの小浜です。
2023年度が終わりますが、小浜さんお元気ですか？
もうね、人間ドックに行ったんですよ。
ええ、
ひどい目に遭いました。本当
ひどい目に遭った。
ええ、
ありゃで、どっか悪いとこはないんですか？
悪いとこは見つからなかったんですけど、
ね、よかったですね。
ボロボロですよ、心は。
サトーパース
サトーパンツ、サトーパンツ、サトーパンツ、
パンツじゃないよ、サトーパーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、サトーパーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
今週の活動報告。
ね、小浜さんは体は元気だけど心が元気じゃないってことですね。なんかね、元気じゃないね。
人間ドックに行ったんですよ。
よかったですね。それはいいことです
ね。いいことなんですけどね。で、胃カメラがありまして、本当は鼻から入る予定だったんですよ。ところが花粉症で鼻の中がどうもダメ で、 うで、どう頑張っても入んなくて
大変な思いしたんですね。
急遽口から入れてね、そう死ぬかと思いました、
ね。はい、小浜さんの人間ドックの活動報告でございましたので、ね、ありがとうございます。
はい、
では今日はですね、メールいただきましたので、リスナーの方の活動報告をご紹介いたします。
はい、
これはですね、 BCL の話題ということで、
うん、
埼玉県川口の武井さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
久しぶりに BCL の話題をメールいたします。最近海外の親日家アーティストなどが短波の送信所から不定期の特別放送を流す曲が増えております。
うん、
知らなかった、そんなことあるんですね。
なるほど。
今月は2回ありました。まず3月の2日、スイスのアーティスト、CM オブレヒト氏っていうのかな、オブレヒト氏さんですね、によるオーストリアからの送信、これは読めないね、ナウエンかな、N だね、
ドイツ語だっぽい読みですね、
うん、オーストリアですからね、うんうん、からの送信、周波数は 21.6MHz、 ハムバンドにちょっと上ですね、
うん、
日本時間22時から50分ぐらいの放送がありました。この方は何回かこういった放送をされていて、今回は市がセレクトしたクラシックからロックまで幅広いジャンルの楽曲が時々のアナウンス入りながら流れました。
うん、
あ、音楽番組なんですね。
うんうん、
短波で音楽番組もいいですよね。
うん、
東方へは進歩25222とかなり弱く、これ進歩コード ね、懐かしいですけどね、
うん、
進歩 2、2ですからシグナルが2ぐらいしか振らなかったって弱かったんですね。うん、フェージングも激しかったですが、しっかりした信号と音質でなんとかリスニングを楽しめました。
うん、
もう一つ、3月16日土曜日は18時25分からの30分間、イギリスの、ロザンナというパーソナリティがラジオノーザンヨーロッパインターナショナルという局から周波数 9.9MHz、 これはいい、なんかあれですね、いいバンドの短波放送ですよね、この周波数 ね、台湾からの送信なので、進歩オールほとんど5という、で入会していました。
うんうん、
この放送は毎月1回という、頻繁な時もありましたが、今回は久しぶりの放送で、ネット上でリアルにかかっている楽曲のアーティスト名、曲名を 表示され、北欧から日本人らしきアーティストのポップスが7曲かかりました。
うーん、
日本人らしきよね、
うん、
時々入るアナウンサーは片言の日本語ですが、だんだん上手くなっているようです。日本語話せるんですね、
うん、
ロザンナさんは、
うんうんうん、
このように最近では比較的安く個人で制作した放送を外国の送信所と時間契約で短波放送を流せる時代になってきたようで、
なるほど、
新たな BCL の楽しみ方になってきています、
うん、
また受信レポートも気軽にメールで送ることができ、素早く EQSL カードを送られてきます。
なるほど、
この辺が時代が違いますね、
うん、そうですね、
昔はね船便とか航空便でね、うん、送って、それからまた、ベリカードがね来るのがね何月もかかってましたからね、
うんうん、
時代は変わりました。いつかこの QSI からも海外送信所から特別放送を廃止されたと強く希望します。
どれぐらいのお金がかかるんだろうな、
ね、
安いとは書いてあるけどね、
安いんです。だったら台湾から送信してもらえますか、うん、台湾がいいかもしれないです ね、
うん、
ね、どれぐらいなんでしょうね、海外の送信所から。
へえ、
そうですか、ありがとう、全然知らなかった、そういう時代なんですね、
うん、
で竹井さんはね、もう一つ、
はい、
これはねメッセンジャーでいただいたんですがね、
うん、
こんにちは、今朝は国内違法 CB 無線の、主チャンネルをワッチすると、何やら英語の違法 CB 帳ってのはおかしいんですが、
うん、
北米からではと思われるあちらの合法市民無線が入管してきます。コンディション良かったのね、
なるほど、
27でね、
うんうん、
カリフォルニアとか言ってるのは聞こえます。
うーん、
ああワンツーとか変調テストも聞こえます。すごいね、うん、
へ
え、ダブルシックスですかね、
うんうん、
あの北米、あの北米のなんですか、あの太平洋寄りの方ですかね、
はい、
カリフォルニアね、
うん、
国内方針ビーム戦化は DX 更新のチャンスですね。言葉は違えぞ無線口調で通じそうなんて、国内では違法無線は違法ですからね。また28メガの SSB アマチュアバンドではラスベガスのハムグループ主催クエスチョンが分かりませんか、分かりませんが DX ロールコールが行われ入管中です。オーストラリアをはじめインドネシア、日本からも参加している局がいるようです。さすがに対応活動活発期、送信もベランダに立てたバーチカルアンテナでも十分に更新できそうな、できそうな感じですね。
なるほど。
なお昨日はハワイ島局が午前中から昼過ぎまで強く入会してました。ベランダに立てたダイヤモンドの D303 バーチカルアンテナで十分に受信できるなら、このようなアマチュア無線アンテナでも十分に QSO できそうで、復活したくなりますね、
うんうん、
復活したくなりますねっていうのは、竹井さんはもう BCL に専念してる方だからねアマチュアやめちゃったっていう方なんですね、
うん、
かつて昔6メーターバンドニエレ HB9CV で日本語にて CQ を出していたところ、オーストラリアから英語で呼んできて6メーターでね、
は
いいですね、
うん、
オーストラリアから呼んでくるのね。非常に焦った経験しました。まさにありありですね、
うん、あ焦るだろうな、
ね、いいですね、
うん、
以上埼玉の BCL 竹井でしたということで、
うん、
竹井さんからいただいておりますが、すいませんということで追伸がありますね、
うん、
この日の午後のことなんだそうですが、午後は、水戸のオペレーターの水田香織さんをキャッチしました。
あ届きましたか、
無線番組でも言っていましたが、うん、水戸快楽園梅祭りの記念曲として、QRV してるとのことです。
なるほど、そういうことか、
ね、そういうことですね、さすが水戸パルムですね、
うん、
そうですか。竹井さんね、28メガとか27メガでこういういいコンディションですよっていうことを教えていただいて、まあ28とかのね、このコンディションのいい時のノイズの感じっていうのはね、私もワクワクするんですよ、
はい、
ジャジャイっつったりね、ジリジリっつったりね、
ありますね、
時々そのノイズが出てくるとね、ワクワクっとするんですよね、
うん、
それはね復帰したくない気持ちもよくわかります、
ええ、
では音楽です。エスピオナージ、これはね、うん、どうもスパイ活動とかそういう意味らしいんですけどね、ジャック・ウォラスという方がトランペットで演奏してます、うん、聞いてください。
無線のことなら
何でも揃う富士無線電気、
アマチュア無線、業務無線、 インカム、テレビアンテナ、本体はもちろんオプションパーツ、アンテナ、ケーブル、周辺機器、在庫も豊富。富士無線電機は秋葉原、名古屋、成田、千葉、佐倉、ウェブ検索は富士無線電機でよろしくお願いいたします。皆様のお越しを心よりお待ちしております。できるだけ
お安くします。富士無線電機。
無線は自作でより楽しくなる。
はい、自作の時間がやってまいりました。自作のパラダイスといえば
パラダイス、
ハムフェアなんですけども、うん、まあね、春が来てジャールからハムフェアの便りが届くと暖かくなってきたのかなってふと思ったりするんですが、
そういうことだ、思い出しましたよ、毎年この時期でした。
で今年もこうどっさりと封筒が届くのかなと思ったら、うんうん、ポストにあのハガキ1枚がポコンと入ってまして、うん、こちらハムフェア2024出展団体募集のご案内。
すごいね、
コストカット来たなと思って。
すごい、これはいいことだと思いますよ。
で、あの QR コードが印刷されてまして、はい、ここにアクセスすれば、うん、あの出店要項、まあ、うん、出店参加要項ですね、うん、こちら見れますよということで、うん、早速あのページ覗かせていただきました。
はい、
今年からですね、はい、あのクラブはあの3つのタイプに分かれまして、うん、後ろに壁があって机も用意されてるっていうタイプと、ただ場所が準備されてるタイプ、
はいはい、
それともう本当にもう小さなこじんまりとした、1メートル×1メートルぐらいかな、ほぼ、はあ、そういうこじんまりした、ところのこの3種類が準備されると。でお値段がですね、なかなか微妙なんですよ。純粋の、まあ、展示のね、やつに比べたらそんなに値段は変わらないのかなと、うん、ただあの物販のクラブの方は大幅に安くなるということで、うん、ありがたい話かなとは思うんですけど。
あ、そうですか。
で会場もですね、あの高そうなところから、あの 安いかどうか分かんないですけど、有明 の、 あのゆりかまめ有明テニスの森駅徒歩5分、有明ジム EX っていうところですね、
うん、
なんかオリンピックで会場使われてたんじゃないかなと思うんですけどもね。
多分そうでしょうね、それで作ったとこだと思うんですよ。
でですね、開催要項っていうところを見ると、まあ、これはあの要するに来場者向けの、パンフレットなんですけども、
はいはいは
い、一般2000円、これはまあ前回と変わらず、うん、で今回はですね、JAL 会員女性障害者手帳提示で1000円ということで、前女性無料だったんですけども、今年は1000円にやっております。ジャール会員と同じ。
ああそういうことですね。非会員でも女性は1000円っていうことで、
まあまあ、まあ、いいですね。まあいいの、これぐらいならまだいっかと、
うん、
うん、なんかちょっとね、あの女性無料っていうのは、うん、なんか怪しい匂いはプンプンしてました
ね。言い方悪いけど怪しいイベントですよね、女性無料っていうとね、う
ん、なんかあかんでしょうこの時代にということだったんですけど、まあ、だいぶあれですね、あの JAL もあの組織がちょっとこう変わりまして、
はいはい、
健全な方向に来てるのかなと、うんうん、で会場も少しこう多分ね安いんだと思うんですよ。だからこういう値段も安くできてっていう感じだと思うんですよね、うんうん、あのだいぶこの会員に寄り添ってきてくれてるのかなという気はしますけどね、
うん、そうですね。
ということでですね、5月1日までにあの申し込んでくださいと書いてありますので、 JAL のホームページに行けば誰でも、出展参加要項見れます。ですからぜひあのちょっと見て参加あの検討されてみてはいかがかなとは思います。どうですか、今年我々出ますかね。
まあとりあえず出ないとならないでしょう。
ならないですかね。
とりあえずはあの何も持っていかなくて私と小浜さんがそこに座らなきゃいけないでしょ。
わかりました
ね。
はい、なんとか出てみたいと思いますけど、
ね、とはいえまた小浜さんはいろんなものを持っていくんですよ。
いやもうね、今年はね、あれですよ、ちゃんと準備はしっかりあのして慌ててその場でとかそういうことはないようにやりますんで、
ね、去年はどうしてそうなったかっていうこと
ね。なんでそうなったんですかね去年はね、
ね
すっごく忙しくてすっごく疲れた、うん、あの
それはね、あと前の晩まで旅行行ってましたからしょうがなかったですよね。
そう、よく覚えてますね、
覚えてます。
だって本人が忘れてるのによく覚えてました
ね。だって搬入の日私一人で搬入に行ったんだもん。
そうだった、そうだった
ね。
しかも
小山さん来なかったんですよ。
あれ車が故障したのも去年でした。
それはその前の年
ですね。前の年
ですね。その前の年ですね。小山さんの車でプリウスで、ちょっと前の古い形のプリウスで行ったらエアコンが効かなくなった真夏の暑い日というのはその前の年でしたよね。
あれは本当ひどかったとか地獄でしたね。
地獄でした、暑かったですね。その次の年、まあ去年の夏は小山さんは旅行でまだ東京に帰ってなかったので、私一人で搬入に行ったという。
あれね。去年は、はい、あの例年に比べてちょっと早かったんじゃなかったっけ、開催の日が。
開催の日が1週間早かった。ああそうだったかな。
今年はですね、大事なこと言ってなかった。今年2024年8月24日25日ですよ。
はいはい。
で本当に8月のもう一番最後の
土日ですね。月末の方ですよね、
はいはい。だから去年なんかもうちょっと早かったような気がするんだよな。
去年は小山さんがね、どうもお盆のお休みに4日ぐらいで帰ってこれる予定だったけど、 X さんが5日ぐらい旅行の予定を取っちゃったということで、ハモリアは去年は2023年は8月の19、20でしたね。
そうそうそうそう、
あのちょうどお盆の頃だったんですよ。
で、あのあれですよ、あの瀬戸内海をぐるっと一周するっていうことで、
うん、
で台風が来たんですよ。
あ、そうでしたね。
そう、ほんでそう、帰れないかもしれない、ハムフェアに行けないかもしれないから、本当、うん、危なかったですよ去年は、
ね、それだけど、うん、まあ、結局うまく帰ってこれたんですけども、徹夜でいろんなことを作業しつつ展示品とかをまとめたけども、まとまりきれなくて、会場で一生懸命作業してた小浜さんの姿をリスナーの方々がみんな見ていたという
地獄を見ましたね去年は。
のが2023年のハムフェアでございましたんで、今年はもうちょっとおらかなニコニコした顔で座っていたいですね。
今年はちょっとあの余裕のある顔で皆さんをお迎えしたいなと思いますよね。
ゆったりとお話ができるとかね。
そうですよね、
そういうことがしたいと思います、
ね。またなんかあの作って持ってきたと思いますんで、
う
ん、はい、
いやもちろんもう小浜さんならもう山の上に物持ってきた、
ね、いやいや、そんな山の上に持っていけなかったんで、うん、今まで今年はあのちょっと、はい、考えてちゃんとやりますんで、はい、
じゃあね、その情報はまたまた次々と出てくると思いますんで、
そうですね、
楽しみにしておりましょう。
はい、
音楽です。アンチェイドメロディー、マントバーニーオーケストラ、どうぞお聴きください。
サトーパース
サトーパンツ、サトーパンツ、サトーパンツ、
パンツじゃないよ、サトーパーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、サトーパーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
この番組では皆様からのメールを大募集中。これから無線を始めてみたいという方から、コンテスト参加や DX 通信の話題、自作ネタ、地域でのアマチュア無線の活動情報などなど、何でも結構です。メールを採用させていただいた方には QSY のステッカーをプレゼント。メールの宛先は qsy785@yahoo.co.jp。 あなたの住所氏名をお忘れなく書いてください。
前回だったかな、いつもツイッターでつぶやいてくれるとしあきさんが、
うん、
栗浜駐屯地の桜祭りがありますよと。そこにね、無線機とか展示してある博物館みたいなのありますから、
はい、
どうぞ。それが3月30日だったかな、
うん、
ですよっていうことですが、桜祭りって今年はどうなんでしょうかっていう感じがするんですよ。
なんか早くなるのか遅くなるのかさっぱりもう予想つかない。
今年は去年より遅いよね。なんか3月の半ばになって急に寒かったりなんかしてますからね、うん、どうなのかな。この放送はねちょっと前に撮ってるんで、
うん、
3月末にどのぐらい桜が咲いてるか分かんないんですが、うん、いつもの年だと3月の末って結構桜咲いちゃってるんですよね。
そうですよね、
ね、今年はそこまで咲かないんじゃないかなっていう気がしてますけどね、
うんうん。
それからですね、前回のポッドキャストの写真見ていただいた方、あ、これなんだって思った方いらっしゃると思うんですけども、前回の番組で私日記を書いてるのを昔の読み起こしたら、結構若い時無線が好きでやってたんだなってお話をしたんですよね。
ありましたね。
ありましたよね、その中に、日記の中に、懐かしい私が自作したデルタループアンテナのことが書いてあったんですよ。なので前回のポッドキャストの写真はですね、デルタループアンテナのタワーの上に乗っかってるアンテナを上げてみましたので、見ていただいた方はおーおーと思ったかもしれないんですが、およそ20年近く前だと思うんですけども、釣り竿で作ったデルタループアンテナ、一辺がですね、5.5 ぐらいの釣り竿を買ってきたんで、それでまあ正三角形みたいなのを作りましてね。
結構大きいですね。
大きいです、大きいです、
うん、
それでタワーの上に乗っけて、そのデルタループの直下にオートアンテナチューナーをつけてですね、これで無線機とつないでですね、 HF 全部は出れるようになってましたね。 3.5 はちょっと辛かったかな、でも7以上は全部出れたということで、結構いいアンテナだったんですよ。アフリカなんかとも QS もできましたしね。
ああ、なるほど。
でデルタループアンテナはね、ノイズに強かった。
あ、なるほどね、
ループ系はやっぱノイズ強いんだなと、でループ単なるループなんですけど、やっぱりローテーターで回すとちゃんとサイドが切れたりしますね。方向に向けると強くなったりするんで、楽しめたんですが、いかんせんやっぱりね、あの風に最終的にはやられて終わってしまいましたがね。
結局なんか台風かなんかでやられたんですか。
そうですね、大風で、折れてしまったかな、最終的には。
根元から、
根元で途中かなんかが、
あ、そうですか、
ダメになっちゃったんで、まあ下ろそうかなということで、それで下ろしましたね。結構釣り竿なんてね、しなって風に耐えてはくれたんですけども、最終的にはそんな感じで、
そうですか、
壊れましたんで、でも結構楽しめたアンテナなんで、ポッドキャストサイトまだ見ていらっしゃらない方は、そこに私の昔のアンテナを載ってますのでご覧ください。さて最後はですね、音楽です。卒業という音楽、羽田健太郎さんがピアノで演奏してるんですが、3月の末の放送ですので、今日は卒業という曲を持ってきました、これを聴きながらです、では次回はね、来週になりますが、来週はもう4月なんですよね、4月になりましてですね、年度も変わりまして、新たな気持ちでまた QSI 聴いていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、
ではまた皆様来週お会いしましょう。さようなら。
さようなら。
この番組は佐藤パーツ株式会社、富士無線電機株式会社の提供でお送りいたしました。届けて